今日の福音書はルカの24章、イエス様が復活して弟子たちにこの現れた時の、お話ですね。イエス様が十字架にかかって亡くなってしまって、全てがもう終わりであるというふうに、がっかりして、全てが終わってしまって、自分たちはこれからどうしたらいいであろうというふうに、考えていたであろうと思われます。その時にイエス様が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにというふうにおっしゃいます。最初は亡霊を見ているのだと思ってですね、恐れおののいたわけですけれども、イエス様とお話しするうちに、だんだん彼らの中にその主の平和を感じるようになって、この励まされて、イエス様が本当に復活したということをこの実感することになったと思います。そしてイエス様は弟子たちに言うわけですね。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となるというふうに、つまり証人になりなさいというわけですね。第一朗読でもはっきりとペトロが、私たちはこのことの証人ですということをはっきり述べています。実際のところこの証人となるということですよね。それを私たちはやはり意識しなければならないと思います。今でもそうですけれども、特に昔の裁判では、この証人というのが非常に大事だったというふうに思いますね。まだ写真もない時代ですから、今の DNA 鑑定とか物的証拠というのがほとんどないわけですから、だから本当にこの証人の証言でその裁判の時にその人が有罪になるか無罪になるか、非常に大きな、このウェイトがあったというふうに思います。で、証人が正直に自分の見たことや聞いたことを、語る責任があったわけですね。そういう意味でこの証人があるということは非常にこの裁判を左右する、大事なことだと思いますね。今でももちろん今の裁判でもこう証人ということは非常に大切にされていると思います。裁判だけでもなくて証人というのは、他にも、様々な場面で今でもあると思いますね。特に何か歴史的な出来事に預かった人、しかもどっちかというと、悲劇的なことに遭遇した人の証人というのは、今でも非常に大事なものだと思いますね。2年ぐらい前でしたけど、中学生会と一緒に西日本の方に巡礼に行ってですね、で広島では原爆のことを学ぶんですけど、やっぱり一番印象的だったのは語り部と呼ばれる、もうだいぶもうその方々は高齢に なられましたけど、自分たちが原爆 の落とされた後、どのような状況であったのか、自らが経験したことをやっぱり語ってくださった、その経験談を聞くということは、非常に未だにこの心に残る、やはり衝撃的なものでした。それは世界中でそういうことあると思いますね。ユダヤ人のホロコーストにしても、悲劇的なことを経験した人がそのことを忘れないために証人としてですね、それをこの語り継いでいくという、でそれを私たちは、その話を聞いて心に留めなきゃならないということも多々あると思います。それに比べ、あるいはそれとそれ以上のものかもしれない、イエス様は、復活したイエス様は私たちに証人となれというわけですね。で、どういう証人かというと、それははっきりしていると思います。十字架の悲劇を語るだけではなく、まさしくその悲劇を乗り越えたイエス様の復活の恵みがあるということを私たちは証言する、 証人にならなきゃならないということですね。証人が証言しないと神の恵みは伝わらないということですね。特にこの復活の恵みということは、皆さん一人一人が、まあ、この中の多くの方は洗礼受けられていると思いますけれども、洗礼受けて、あるいは信仰者として、いつどこでイエス様の復活の恵みに預かったのか、それを体験したのかということなんですね。で、それを皆さんは証言する証人となる務めが与えられているということですね。この世の苦しみに対する証言者も証人も多くいますが、私たちがなる証人は苦しみを乗り越える神の恵みが何であるのか、私たちがどのように苦しみから解放されたのか、あるいは信仰者となったことでどのような恵みの世界を味わっているのか、それを私たちは語り、それを生きる証人となるということですね。まあ、この教会ではミッション2030ということを、まあ、教会目標にして、特に今年は福音を伝えるということを、まあ、意識しましょうということになっているんですけども、でも基本はもうこれだと思います。復活の恵みの証人となるということですね。私たちの生き方と私たちの言葉を通して、復活したイエス様はこの弟子たちのように肉眼でも見ることはないですけど、復活の恵みは今も私たちに働いている。で、それを私たちは分かち合っていくということですね。その大きな使命があるということを、まあ、意識したいと思います。まあ、なかなかいつも喜びの感情があるわけじゃないかもしれないですけれども、でも信仰者として歩む中での、まあ、私たちに与えられている本当の恵みは何なのか、まあ、それをしっかり意識して、それを生き、それを語るということですね。まあ、ちょっと前ですけど、まあ、ポーランド人の知り合いの人がちょっと話してて、で、彼が言ってたんですね、まあ、もう今は私とまあ同じぐらいの年ですけど、大学生の頃、まあ、ポーランドはまだその共産党の国で非常にこう圧迫されていて、このマスコミも報道も規制があって、いろんなことが分からなかったんですけど、で、彼は、その時大学生で、BBC を聞いてたんですね。タンパラジオで、イギリスの放送で、それでまあいろんな情報で、日曜日の午後って言ってましたけど、BBC の放送で聞いたニュースの中に、ポーランド人の、まあ、ヨハネ・パウロ2世が教皇になったっていうニュースをそのラジオで知ったそうですね。で、その時は大きな学生寮に住んでたんですけど、日曜日の午後だから多くの人は外出して、まあ、いなかった。でもそれはもうポーランド人にとってものすごく大きな喜びだったので、まあ、彼はですね、その寮の部屋の全部のドアをノックして、そのニュースをみんなに伝えたって言ってましたけど、まあ、ちょっと時間帯があれでね、あんまり人はいなかったけど、とにかく全部の部屋をノックして、全部の部屋の人に彼が教皇様になったということを、まあ、とにかくもう喜びのあまりも誰かに言わざるを得ないので、とにかくもう全部その会える人には全員、まあ、語ったというふうに言ってましたけど、まあ、それはまあ一つの証人であるってことは、まあそのような、まあ、ことだろうと思いますね。やっぱり喜びのメッセージを伝える。で、結局、まあ、ヨハネ・パウロ2世が教皇になった、まあ、ちょっと話を端折って言うと、共産党政権が潰れた理由の一つはヨハネ・パウロ2世が教皇だったからだと思いますね。反政府運動をしたわけじゃないですけど、でもそれがやはり、まあ、ポーランドの共産党政権が倒れる、まあ、一つの、まあ、きっかけになったことは、まあ、間違いないと思いますね。で、彼は教皇様になってからワルシャワにミサをしに故国に帰ってきて、その時のミサの人数がちょっとど忘れしまった、100万人だったか1000万人だったか、ちょっと1000万人集まれない、 100万人ぐらいの人が集まってだそうです。その時に彼は確信した、共産党政権は倒れると。100万人の人がとにかく集まってパパ様のもとに集まって祈りを捧げた。でそれでもやはりポーランド政府はもうそのことだけでももう非常に衝撃、まあ、強硬になったってことも衝撃で、それのポーランド政府の発表は、8時間後って言ってましたよね。まあ、クレムリンと相談していつ発表するかどうのこうの、だから8時間後の発表だったとも言ってましたけど、もちろん私たちには苦しみや、まあ、辛いこともいっぱいありますけれども、でも神の恵みが私たちには溢れている、復活の力が溢れている、それを私たちはやっぱり明かししていくということ、それをやはり意識することができるならば喜びの分かち合いですよね。そうするならばやっぱりこの暗い世界に少し光を照らすことができるし、まあ、それこそ私たちの使命じゃないかなと思いますね。で特に今日は、まあ、4人の方が回収されます、まあ、あのプロテスタントからカトリックに、まあ、でもプロテスタントもカトリックも同じ種における兄弟ですから、別にそのプロテスタントがダメだからカトリックになるということではまあないと思いますね。まあまあ、どっちかというと、まあ、カトリックの方がまあ居心地がいいとか、まあ、そういうことなんで、まあ、その一人一人お話ししないと分からないんですけど、でもやはり改宗された方々にお願いしたいのは、やはりプロテスタントの良さとカトリックの良さの両方を証しする人になっていただきたいと思います。カトリックとプロテスタントと分裂していること自身が、マイナスの証ですよね。だからキリスト教はダメだとか、まあ、どれだけ戦争したか、まあ、ヨーロッパは特にカトリックとプロテスタントで血で血を争う戦争をしてきたということは真反対の証でしょう。キリスト教の信用をなくす最大のなんというかマイナス要因の一つだと思いますね。だからこそ私たちはそれを乗り越えていく教会一致の証も必要だと思います。それはやっぱりプロテスタントを経験されている方々の一つの大切なことだと思います。両方の素晴らしさとやっぱり教会は一つであるっていうことをやっぱり証していく、その使命が与えられていると思いますね。もちろんさまざまな困難なことがいろいろありますけれども、私たちが復活を明かしていくということは苦しみや困難や罪を超える恵みの世界に私たちが預かってそれに向かっているということですよね。それをさらに実現させようということですから、私たち一人一人が、まあ、本当にイエス様の証人、復活の証人として生きていけるように、この改宗する方々と共に祈りを捧げましょう。